こんばんは。
どうもモグラグラジオでーす。いやちょっとね、
はい、
ちょっと時期がガチャガチャになってますけども、
うんうん、
これには大きな理由があってね、
はい、
今日はマガラさんちで録音してるんですけど、
はい、
それにも理由がありまして、
はい、
ついに我らがモグラグパブリケーションが出版するモグラグマガジンボリューム2を本日入稿することになった。
よっしゃ
それの、ね、
長かったね。
長かった。こう長い戦いのこう使命をくくる日なんですけど、
はい、
まあちょっと本当は先週が、
うん、
あれなんですよ、映画アートコア対談 の、はいはいはい、のドラムの人と僕と大森くんの映画の後半の流さないといけなかったけど、流れてなくて、
はい、
ちょっとガチャガチャしてますけども、
はいはい、
ちゃんとこれはこの、ちゃんと流しますね。いやね、もう大変だったですよ。
大変だったですよ。もう、なんか寝なさすぎて耳よく聞こえるようになった。
あーとかね、なんか
あれ面白い。
超敏感になるよね、いろんなことに。
うんうん、なんかこう、自分の射程距離というかさ、
うん、
生きてる範囲の空、まとってる空気感がな、なんか普段は1メートルぐらいのイメージやね、うん、それがなんか5メートルぐらいになんねん。
ああ。
ビリビリ感が。
そうそう、ちょっとなんか、あと、何やろ、すごい焦燥感。今日も僕あれですからね、
焦るわ。
本当に時間がやばいってなって。
うん、
数字かけへんくなったから
焦りすぎて
焦りすぎて
わかるそれ。
久々やあんのもうゴリゴリ、筆圧がなんか筆圧のコントロールが効かへんくなってて、指先の
わかるわ。
紙に48って書くのでなんかもう8が書かれへんくて、もうなんか
わわわわって
消しゴム消したりしてましたけど、
私も先日の最初の入稿のね、仮入稿の時とかもうね、左手のショートカットの保存が何やったかとかわからへんくなってね保存
いやもう大変ですよ。もう今17時40分ですけど、
はい、
僕朝から何も食べてないから
気力だけで
気力だけで
生きてるんだ。
霞食って生きてますから本当に
すごいね、うん、毎回雑誌作ってる人とかってどんだけすごいか分かるな。
すごいよ、なんか
すごいわ。
昔だからなんか本で読んだか誰かが言ってたかで、
うん、
すごい怖い、ある種こう現代のホラーみたいな話があってさ、
うん、
なんかある編集者の人が、
はい、
その会社で編集作業が終わらへんくって、うん、ずっと作業してて、
うんうん、
で終わらへんってなって、うんうん、その仕事を家に持って帰って、うん、家でやろうと思って終電間際にぐらいの電車乗って家帰って、うんうん、パソコン立ち上げてマウスを右手で握った体勢のまま過労死した。
うわ
ぁ、聞いたことがあって、
うわ
ぁ3日後ぐらいに発見されて、その体勢のまま行って持ってたっていう。ほんまか知らんけど、ね、うん、
でも気持ちわかるわ。
うん、怖いね。
私ら年に1回でこれやろ、うん、これ毎月毎月かと思うと、
月間は絶対無理やわ。
すごいな、
絶対無理や、
やってる人ら。
各月でも、あれやん、今回だからすげえお世話になったトラッシュアップっていう雑誌、
はいはいはい、ね、4回だ。
あれ期間やん、うん、期間でも結構きついですよ。
きついっす、
うん、
で10人ぐらいいんねやったらまだしも、
うん、あそこはだって300ページとかいってるからね。
すごいな。
俺らは128ページでヒーヒーです
よ。ヒーヒー、まとめんのに1年ぐらいかかるよ、うん、
いやでもこれ、でも僕たち的にはあれなんですよね、かなりなんていうか自信作というか、
はい、
あ、ちょっとさっき名乗っとこうか、はい、モグラグガレージ、そしてモグラグパブリケーションのオキジュです。
モグラグがデザイン担当してます。パブリケーションのもうデザインですマガラです。
はいはい、そうなんです。まあ去年ね、一応こう初めて雑誌っぽいものを作ったんですけど、
うんうん、
去年は42ページ、
うん、もう小さいやつですね、英語で。
英語、これでもう作った段階で俺らもう
命尽きたな。
そう、尻子玉抜かれてもらったやつ作っただけやのに それに比べたらもう はるかに進化しました今年は。
進化した。
ページ数3倍、
はい、
半径ももう倍近くなってます
、はい。もういわゆる普通に書店に並ぶような雑誌って感じですね。
そうですね。
うん、
スタジオブースよりページ数多いからね。
あ、そう。そっか。
前数えたら。
すごいな、まあ、
多いかトントンぐらいですけど、
まあもうほんと普通っぽいよね雑誌
まあ普通やけど中身は普通じゃないですからね。
せやな、見たことない。
あの文字構成っていう作業を初めてやったんですけど、
うんうん、
あの読み応えありすぎ、
ありすぎ
今回の我らがモグラグマガジン、
想像以上にみんな喋りすぎやね中の人が
もうね1日かかったね読むのにほんまにすごい中身濃いですからね、
うん、
ちゃんとねもうやりたいことだけやりましたよ
今回、ね、本当に詰め込んだね、
うん、おもろいと思う人だけに声かけましたし、
うん、
まあでもなんかこうなんですかね、まあこれは今日はねあのアートトピックの回なんですけど、
はい、
まあ僕らにとってのこの数ヶ月の最大のトピックがこれなんで
これの話をしかないわ、
するしかないんですけど、うん、てか逆に出かけれてないですからねあんまり
こんなに出かけなかった夏と初秋、
ああ秋とないですよ、
ないわ、秋になってること知らんかったぐらいの勢いよ、もう出なさすぎて、
ほんまやばかったね、
うんうん、
まあまあでもね、あの
どんな雑誌かっていうのをちょっと軽く説明しつついく、
あ、そうする、
うん、
まあでもまあ大雑把には見てもらったらいいですけど、
うん、
11月の頭に出ますわ、
はい、
はい、で一応基本的には、去年のモグラグで展示してくれた7組の作家を中心に、
はい、
前半は、テーマを設けて、迷子テーマを設けて、それに基づいた新作を発表してもらう市場展覧会をやってて、
うん、
で後半がまあその作家を、まあ、特集する、まあ、対談であったりとか、はい、まあ、インタビューとか記事
が、そうですね、読み物があったり、
それプラス、まあ、いろんな人のミニコラムとか、
うん、
まあ、漫画コーナーとか、
うんうん、
まあまあコラムとかコラムに書いてもだけど
好きに作ってもらったページとかね、
うん、とかがあるという盛りだくさんの内容、
はい、盛りだくさん面白いですね、
見どころはどこですか、マガラさん的には。
私的な見どころ、やっぱりね、
うん、
まず前半でこんなに作品にページを割いてるっていう、うん、
あ、はいはい、
これ絶対面白い。雑誌って、読んで捨てられていくような流れていくものなんやけど、
うん、
正直なんかこう一つのなんていうの、画集として置いといてもいいぐらいのボリュームあるじゃないですか。
まあそうですね、
新作ばっかりページ、
まあ、全部新作だからね。
そう、そういう意味でなんていうの、古くなっても全然面白いというか、
はいはい、
うん、
まあ、確かにここでのビジュアルはほぼここ以外には多分アーティストの人も利用しできないっていうか、
そう、ま
あ、テーマに基づいてるし、
はい、ね、
でしかも今回号の僕たちが提案したテーマっていうのがホラーっていうね、うん、ことで、だから多分
怖いよ、
おそらくそう、あんまりこうホラーをで依頼される絵描きって限られてくるやん、
うん、
でも今回はだからそれこそホラー、一見ホラーとあんまりこう親和性のなさそうな人もホラーを手掛けてますから、
ね、うん、みんな頑張ってくれた。
でも意外とみんなやっぱホラーっていうのは好きみたいで、
うん、
それこそ小田島仁さんが参加してくれてるんですけど、
ありがたいですね。
メールであれなんですよね、なんかホラーすごい
好きみたいな、そうそう、好きって言って、うん、ね、ホラー映画とかも大好きって言って、
うん、
意外とみんなホラー映画とかって好きなんやな。
そうだね。でもまあ見事にみんな解釈の仕方が違うから、
うん、
まあそこは確かに見どころだ。
不思議と面白いですね。
でもね、僕結構ね、
はい、
構成して見返しててすごく思ったのは、
うん、
俺的にはね、やっぱり山口正弘の特集を組めたっていうのが結構一個でかいなと思ってて、
うん、
って言っても、まあ、世間的には誰やねんって話ですけど、
はいはい、
その誰やねんの中でもこの男はちょっとなんていうかみんなに知っといてほしいな感が高くて、
うん、
まあ、細かくは言わないですけど楽しみにしといてほしいけど、
うん、
まあ一端を見せれたんじゃないかなっていうことですよね、うん、
確かに、
うん、
まあ、あそこはいいな、すごく、
うん、まあ、だからそのなんていうのかな、こう モグラグっていう狭いまあ言ったら狭いサークルでの人間の動きやけど、
うん、
まあその中にもいろんなドラマあるし、
うん、
でまあそうやな、そこから発せられるメッセージはまあものによってはその人に響く人もおるんじゃないかなと思うし、なんかこういい記事になったんじゃないかなと思いますけど、
あの辺は本当そう思いますね、
うん、
やっぱギャラリーが出してる本っていうことでちょっとアートにはもちろん寄ってるし、
うんうん、
他の雑誌みたいに広範囲の全部のカルチャーってわけではないやんか、うんうん、その代わりその一人一人のアーティストに寄り添った形で丁寧なものを作りたいっていうのの一つの特集として、その正弘っていう人を組めたっていうのはだいぶ、
そう
だ
ね、
うん、きっちり見せれると思うから、ああいう感じでもっとね、
うん、
進めて来年とかもどんどん増えていくといいなというか、
そうそう、だから結構、うん、そのまあ言ったら知らん作家ばっかり載ってますよ、はっきり言って、うん、でもそれはそうしたかったし、
うん、
そうであるべきやと思うっていうか、
うん、
だからさ、なんていうか前もなんかこのラジオで言ったか分かんないですけど、
はい、
その今までのその大手の出版社とか大手のメディアの、
はい、
その情報のすくい上げ方っていうのが、なんぼマニアックやって言ってもやっぱり結局粉雪みたいに、
うん、
こう上から順番にこう上ファーって
パーって
上にパラパラって雪がかかったところから順番にすくわれていって情報、はいはい、それだから結構情報が被るんですよ、
うんうんうん、
メディアで、であのネタがないとかみんな言うとって、
うん、
いやそうじゃないんで、だからそういう下からの突き上げっつうか、まあ僕らなりの情報をみんなに見せたいし、
うん、
でまあそうやね、なんか結構ここから広がりも出たら面白いですけど、
面白いな。
で僕これやりながらあの海外にこの雑誌を売り込む時のキャッチフレーズ、
うん、はい、
って何かなってずっと考えてて、
うん、
でも一応まあちょっと語弊はあるけど、うん、分かりやすい言葉で言うとあれなんですよ、ジャパニーズローブローアート&サブカルチャーマガジンかなと思ってて、
うん、
でまあローブローアートって言われて嫌な人もいるかもしれんけど、
うん、
まあ言ったらハイアートじゃないでしょ多分、
うん、
俺らが好きな、
うん、
てか特に俺の好みとしてはなんかやっぱりそのハイアートとか現代美術みたいなところじゃないところで作られている絵とか作品とかをなんかこうその街レベルとか、それこそうちらガレージやけどこういう小さいなんていうかすごい、まあそれこそまあ、安直に言うとストリートに根ざしたような形で発信していく基地みたいのがその増えていけばいいなと思ってるし、増えつつあるなとも思ってて、まあもちろんその別ラインで例えば何やろうな、その王鵬ギャラリーとかみたいな、そのまあそれこそハイなところも意識して動く人たちも出ててもいいんやけど、そのそことはちょっとなんか違うというか、
うんうん、
ラインをモグラグっていうのは押し出していくべきなんかもしれへんなって今回こう雑誌を作りながら思ってて、
うんうん、
だから今までだからそこの部分っていうのは結局そのね、そういうこと雑誌とかあと何やろうな、誰が救ってたかな分からんけど、
うん、
そのいわゆる日本で絵を描くみたいな部分のそのもう少しこうかっこよさとか、
うん、
かわいさとかなんかイケて感とかに根ざした形でのビジュアル の、
うん
うん、あのやり取りって結構少なかったし、
うん、
結構 そこをうまく持っていければかなりあると思うねんか、
うん、
まあ
うん、そういうとこ読みたいけどまだまだっていうのが多かったってことかな、やっぱ
うん、というかね、
何見ても同じような情報のちょっと違う感じが載ってたりとか、うん、こんな人らがいるなんて誰も知らない人ばっかりやから、うん、ある意味それって売れへんっていう方向につながるのかもしれんけど、
う
ん、
そう
そ
う
そ
う、
それを超える面白さになると思うねんな。
こう、うん、そうだから例えばさ、2号のやってるエイプとかってもともとそういうなんていうかやり方やったのが、
うん、
まあうまい、そのもちろんブランディングのうまさとかもいろいろあって、その時代性とか
世界にドーンと来たけどな。
だからあれはだから結局さ、やってることはあんま変わらへんねやと思うんやけど、そのまあ本人たちの最終的な持っていきどころの意識の高さと、
うん、
あとはまあその情報がやっぱりそっちにこう集中した時期があったから、
うん、
あそこまでなんていうか、それこそ一挙
一極集中
的にお金とか人が流れたみたいな、はい、でまあこれからそういうのって結構難しいかもしれへんけど、
うん、
もう逆に言うたらその文化とかっていうか、なんかこうなんていうかエンタメとかのこう豊かさっていうのはさ、
うん、
多様性やから、
うん、
そのなんつうの、まあすごいだからモグラグから発信する情報をめっちゃハードコアにすごい掘り下げても結構おもろいとこに行くっていうものにはなってるはずやねん、
うん、
なんか今回の雑誌っていうのは。だからそういう意味で結構なんやろ、買ってください
うわ
って感じかな。
その通りやな。
ていうかね、買ってくださいよね、俺もうめっちゃ言っていこうと思って、
うん、
なぜかっていうと、
うん、
これ買ってもらわないとボリューム3が出せへんから
こんだけ大きいことだけは言っといてそうそう出せへんよって。
そうなんですよね、うん、いやマジでだからそのこれ買ってくれたらもっとおもろい本作るから、
うん、ぜひぜひっていう感じやな。
そうです、そうやってつなげていきましょう皆さん。
本当に本当に、
我らなんてもしょぼいもんですから、
はい、
本当に。
いやでも嬉しいわ、雑誌出せるって。私やっぱね、大学、うん、東京出てくるまではやっぱ僻地に奈良の田舎の方にいたんやけど、
はいはいはいはい、
やっぱ情報って言ったらこういうアートの本しかなかった。
そうね、
雑誌しか。
そうそうそう、
もう毎日暇やから今夜行っては雑誌もう山の毎日のように読んでてさ、うん、いろんなものをもう夢の世界だと思ってたよ。東京に行ったらこんなに、ね、なんて面白いものがっていうのの、うん、まさか東京に来て自分が作るとはね、
うん、
もうあの初心を忘れずいかんとと思って、いつかこれが奈良のどっかの美大生に届くかなと思って泣けるやんもん、うん、
やっぱね、
うん、
好きなもんはいずれ絶対作りたくなるし作ってもらうよね。
そうやな、いくら雑誌が売れへんでって言われたって、うん、雑誌が持ってたやっぱあの夢の感じって何抜けられへんわ。
楽しいもんな、
うん、
そうね、
うん、売れるといいな本当。
いや売れるといいっていうか売っていくし買ってください、
まあね、
このメディアで言えることは買ってくれ
だけど、買ってください、うん、本当に命かかってるからな、
うんうん、他に余裕がある人は10冊でもね、
うん、買って配ってもらうとな。
トイレ用、寝る前のベッド用お出かけ用漬物つける漬物石用
蓋用
とか、
ね、すごいな、うん、20冊買ってあの枕の代わりに積んでもらったらいいと思うね、
うん、いいと思う。
だいぶすごい夢見れる、
うん
うん、
20冊買って横に置いて、
うん、
で間5冊ぐらいを並べて本棚に入れんねんけど、間3冊ぐらいを拳銃の形にくり抜いてもらったら拳銃隠せるから拳銃隠せるで
、うん、すごいガーナカや。
そうですね、
なるほどね、
まあ何でも使えますから本当に。
ぜひぜひやな、
物はね使えるですから、うん、本当に。
私らもこれから全国各地に配り回られるみたいな。
そうですよ、あなたの町に僕たちは、
はい、向かいます。
セールスマンとして行きますんで、
うん、行きます行きます、はい、ほんま誰かトークショーとかも兼ねて呼んでくれへんかな。
あーどこでも行くよね、
うん、どこでも行くよ、
うん、
実演販売しに、
うん、チンチン出す以外だったら何でもすんの
チンチン出す、
うん、俺のチンチン笑えへんから、
ね、あそうなんかよくわからんけど男の人もそんな何も笑いたないやろ。
いや笑えるチンチンってあんねん。
あそう、
うん、笑えるチンチン、笑えへんチンチン、
あんねん、
うん、愛すべきチンチン、
うん、
好きになれないチンチン、いろいろあります。
あんねんや、
うん、
そっか、
うん、まあまあそんな感じですけど、
うん、
じゃあトピックいきますか。
そうやね、
うん、
奥さんじゃあ一つ目ある。
僕はだから ないんだね。トピックは特に。
喋る気満々やったと思ったのに。
なんか思い出すわ。思い出しながら喋りますわ。
うん。
なんかあったかな。なんやろ。
なんかさっきある言うてたやん。ちゃうかったやな。じゃあ私から行く。
あ、でもまあね、ちょっとこれ別にトピックでもないし、今年かどうかも怪しいんやけど。
うん、
昨日ね、南極料理人っていう映画を見たんですけどね。
酒井さんやな、うん、
めちゃくちゃ面白かった。
は
あ。僕この
意外
この 2,3 年見た邦画で一番面白かった。
あ、そう。
うん、
むき出し超えた。
あ、
まあレベルがちょっとちゃうけど、
愛のむき出しは、あー、そうか、むき出しよりはちょっと下がるかもやけど、でもね、コメディとして珠玉、うん、
ほんと
ずっと笑ってた俺。
へ
え。もうほんまにうまいし、
うん、
あのセンスええし、
うんうんうん、
完璧に近かったっす。
うわ、楽しみになったわ。
ぜひ見てください。これあの今年公開じゃないから、僕とドラムの人の年末のランキング入らへんかもしれへんけど、
うん、
今年見た映画の中ではベスト5に間違いなく食い込みますね。
食い込んでんねや。
ベスト3かもね。
へえ、うん、早見を酒井さん大好きですね。
あ、で、いやでも特にそういう意識で、うん、っていうかね、本人がそういう意識で見せへんようにしてるっていうか、
うんうん、
あのいわゆる素人がしそう、あの例えばビデオ、ホームビデオ回してて、
うん、
素人が気抜いたところでしそうな変顔とかを全員がこう意識してやと思うんだけど、やってんねやんか。
へ
え。一個も全員がかっこよく見える瞬間がなくて、
うんうん、
かっこよく見えるときは全部笑えるときっていう感じで、そう、なんかね、細かいけど、すごいオーソドックスにも見れるっていう。
すごいな、それ。
いいですよ。
お、楽しみ。
いい、レベルはめっちゃ高い。日本映画界してたもんちゃうで、あれ。
あ、そう。
はい。
すごいね。
もう、あの監督、かっこいい何撮ってるか知らないですけど、全部追いかけます。
うん、追いかけましょう。
はい。
それはそれは、
素晴らしい。
いいこと聞いたな。
素晴らしいです。
はい、じゃあ映画つながりで、あの一個めっちゃ見たいやつあるんだけど、
あ、じゃあれ言ってください。今まで入るのますよ。
そうか、
もう3つ目やな。
うん、じゃあ3つ目のアートトピック、シルベスタスタローンのね
いや
豪華、もうみんな出てるやつ、エクスペンダブルズ。
この前あのテレビで、
はい、
あのそれこそ丸尾くんと太田と、
うん、
あの日本沈没やってて、草薙くんが出てる、
うん、
であれ自体めっちゃおもんなかったんけど、で、まあ、ある意味怪獣映画としてすごい面白かったんけど、
うん、
一番衝撃やったのが途中でこのエクスペンダブルズ CM が流れたんですよ、
うん、
超興奮してめっちゃ速攻見たいと思った、うん、ちょっと細かく言いましょうよ。
はいはいはいはい。
メンツがもう、これ開けたら音流れる、う
ん、大丈夫やで。
あのね、こんなキャストええのっていう、
ね、もうさ、あのいろんなのやる前に、
うん、
あの駅張りの広告でな、うん、この人らがほんまずらっと並んでて、題名だけの、ポスターが貼ってあってさ、
うんうん、
何事かと思ったもん
でもやばいのが、もう、まあ、スタローンが久々に出てるっていうのもあるけど、
うん、
スタローンと
ブルース
・ウィリスとジェット・リーやで、
うん。
ここでもかなり来んのに、ドルフ・ラングレンとね、これ誰やったっけ、
ジェイソン・ステイサム。私はやっぱミッキー・ローク。
あ、そうだ、ミッキー・ロークもおんのか。
ミッキー・ローク。で、シュワちゃんもちょっと出んねんで。
マジで？
で、スタローンと、うん、あの、ブルース・ウィリスとシュワちゃんが3人揃うシーンがあんねん。すごいよな。
いやもう
最初シュアちゃんにも言ったらしいけど、なんかあの知事やったっけ、なんかの仕事忙しいから無理やけど、ちょっと出るでって言われてね。
いや爆笑やろ。
いやこれはな、
これこそデストロイオールモンスターズですよ、
うん、本当にもう打ちまくってバッキバキやで、絶対、う
ん、金曜ロードショーの顔やん、ぜ
一人一人撮ったって主役やもんな。
いやもう今だからどうやつかいなんかも知らんけど、
うん、
いやこれはだから僕ら世代とちょい上ぐらいの、今30代ぐらいの人ら絶対行くんちゃう、これ。
行くやろ、
このメンツはありえへんで、ほんまに。
あとやっぱロッキーとかさ、ダイハードとか見てたから、お父さんとかもめっちゃ好きやもん。
いやそらそうやろ、
うん、
ロッキーとダイハードとこれ
やばいで。
何ですか、もうドルフ・ラングレンはもう何や、あれやんか、何やったっけ、もう
何
何っけ、あのなんかちょっとサイバーなやつとか出てたし、
ミッキーロ
ークも同時期にあれやし、
ロッキーでもこれ相手役で出たことあるんだやろ確か。
ドルフラングね、
うん、
そうやったっけ、
なんかロシアのすげえ
強
いや
つの
やつやっつって、いや分からへん、なんからしきことを呼んだ気がすんねんけどな、
あれなんてパトリオットみたいな、
かっこよすぎるわ、うんごめん
いやもうね、あのこれあのサイト行ってもらいたいんですけど、エクステンテンダブルのサイト、
そうオフィシャルサイトのね、オープニングがすごい面白いんで、これ
特殊メーカーと思うんですけど多分、うん、あのスタローンの、
うん、
腕に腕の血管みたいなのも半端ないです血管なんかミミズバレなんかよう分からんけど、
すごいことになってるな、
うん、枝入ってるみたいになってますね皮膚の下に枝入ってるみたいなことになってますけども、
はいはい、
いやいやいや、やばいですよね、
これはちょっと見に行きたいね、
これでもねベストはジャッキーも出てほしかった、
ね、そうやね、
まあジェットリーで十分いいけどね、
うん、ジャッキーちゃんちょうどあれと出たんじゃない、あの子供のと一緒のやつ、うん、キッズ
キッド、そうベストキッド、
あ
ベストキッド、
ちょっとちょうどこの前やったもんな、
はいはいはい、
残念や、
あベストキッドもなんかよテレビ CM が予告編で最後になんかあのハエを橋で取ろうとして、
うん、
一回やっつけてからそれ掴んで汚いって言われるシーンがあるけど、
う
ん
う
ん、
コメディみたいなやつやろ、
うん、あれベストキッド1では確かあのあれ何さんやったっけな、師匠、あの人が橋でこう掴むねん、
ハエを、
すごい動体視力みたいなシーンがあんねん、
それちょっとかけてんの、
宮城さん、うん、そうそう多分な、
へえ、うん、あの子供役の子、あの有名な、もうあのあのしかないけど有名な
人の息子やろ、息子か、うん、娘やろ、
息子や、
あ男やったっけ、
男男、
あれ誰やったっけ、あいつやろ、
あいつ、
メインブラックとかの、
そうそうそうそうそうそうそう、何
っけ、元元
ん
元アイス、元ラッパーやろ。
あ、そうなん？
ねえ、
どうする？知らんだ。へ
え。アイアムレジェンドやろ。
そうそうそう、アイアムレジェンド。
全然出てき
て。あとそのまさにその息子と一緒に二人でな、ね役も出てたけど、そうそうそう。
あへえ。
まあそのね、エクスペンダブルズ見るぞっていう。
あ絶対みんなか、
ね。これはね。
これはもう見て大爆笑やろ。
そうやって。う
ん、これシラフで見れへんで、アホらしすぎて。
スカッてそんなことないやろ。めっちゃすっきりするんちゃ
う。多分もう映画館の客層とかめっちゃ荒いと思う。うわーとかなってる多分。
なってくれるといいな。手榴弾とか投げたなるやん。バーンって。
歌舞伎町とかで会えてみたいな。
みたいな。うん、
大変なおっさんと
か。すっきり気持ちよさそうや、こんなん見たら。
さあさあ。そんなんですか？
そんなんですね。
次のあれいきますか？
じゃあ次行きましょうか。
はい。
じゃあ、四つ目のアートトピック。なんかある？
もう、俺ら編集作業行きまくってましたから、ね、うん。まあ、あれですよ。ちょっと近いとこでは、
うん、
あの、ル・デルニエ・クリ。
ですね。
昔ジャガンっていうアニメーション作品を撮った、オランダかな、オランダじゃないでしたっけ、
いやオランダのはずですね、
の人たちが来日しまして、
よいしょ、あの自分らで作ってる人らやろ、
そうですね、あのアーティスト集団、これあれなんですよね。そう、1997年ジャガンっていうアニメを作ってて、
うん、
これあのなんで近いかっつうと、
うん、
吉川くんがものすごい影響を受けてて、
吉川翔吾さん、
うん、吉川翔吾くんが、でこのメンバーの人たちがやってるアートブックとかにもちょっと参加したりしてたんですよ、
うんうんうん、
で何年前かな、多分 3,4 年前に、
うん、
あのちょっとメンバー定かじゃないですけど、オブナックスとボガルダとマルオサと、ね、うん、DJ スコッチエッグかなんかで、そうヨーロッパツアーをしてたんですよ、あの人たちが、
ほうほう、
マルオサくんたちが、
うん、
でその時にオランダに行った時にマルオサくんと吉川くんがこのルーデルニエクリが好きやったから、もともと会いに行ったんですよ、
ほうほうほう、
でなんかもうダメかと思われたら、なんか2人だけで行ったらしくて、みんなと別行動で全然分かれへんって、 で吉川君がもう丸坂、まあ、次の門曲がってなかったら帰ろうやみたいになってて門曲がったら新しくってでなんかそこであのアトリエみたいのを見てすごいなんか触発されたみたいな。
あそう、
うん、
なんか自分らのところでもシルクとかやって吸ってんねやろその人らが。
あそうなん
だ、ね、すごい製版工房みたいな感じの絵になってた。
いやもうなんかこうなんていうかなこうそうそう、だからこれちょっと最初の話に戻るんやけど、うん、あのジャパニーズローブローアート&サブカルチャーマガジン、モグラグマガジン
長いな
が絵かなってなってて、うん、でそれを考えてた時に思ってたのがそのローブローアートっていうのもさ、
うんうん、
はなんとなくこうイメージ西海岸、アメリカの西海岸、サンフランシスコ周辺の、
うんうん、
例えば何やろグラフィティとか、あと車のスピンストライプとか、うんうん、あとタトゥーとか、
うんうんうん、
まああとオルタナティブコミックスとか
ジンとか、まあ、
ジンとかでちょっとハードコアな絵とか、
うん、
をなんとなくローブローアートって呼ぶ、うん、でそれのまあいろんな作家いるけど、まあ、なんやろな
有名どころって
言っちゃ売れてんのがあの人やね多分。わあ全然でけへんわ。
マッキン、マッキンなんとかとか。ジェフ・マクフェフストリッチとかは。
ジェフ・マクファトリッチとかは、もうそうなんかな。でもあれの人、グラフィティじゃなかったっけ。
グラフィティ系から模様を描いたりとか。でもそういう、そうやねんな。その、いわゆる現代美術とかの、あの、アートシーンとかじゃなくって、生活とかストリートとかカルチャーとか自分らの周りで起こってるって感じか。スケボー関係とか。
スケーターとかそうだね。うん。うん、なんかまあいろいろ作家おるんですけど、
うんうん、
でなんやろちょっと面白かったのがその、うん、アメリカとかっていうか日本以外の国とかって結構その辺の文化が結構根付いてて、
根付いてる
な。そうそう、マーク・ライデンっていうのが多分で、この前あの村上隆氏のユースとかなんか見てて、
はいはい、
村上隆が言ってて面白かったのが、
うん、
そのアート業界では俺の作品よりマーク・ライデンの方が値段高いみたいなこと言ってて、
そう、なるほど。
でまあローブローアートっていうのはもともとそういうなんかストリートとかそういう、うんうん、まあハイアートじゃないっていうか、
うん、
まあ何か何つうかもう少しコミックス的な要素がある絵なんやけど、
うん、
まあ言ったら日本もそこはすでにこうあの反転しつつあってさ、
うん、
なんかそのアニメっぽいのとか女の子っぽいのとかがどんどん現代美術みたいな感じになってきてるけど、それとよく似た流れで、まあマーク・ライデンを筆頭としてこうローブラートっていう人たちがこう結構現代美術の中でも結構くたやり取りされてるっていうか、でマーク・ライデンっていうのはなんか村上さん曰く、はい、なんかその向こうのあの俳優とか、
ほうほうほう、
がファンが多くて買うん
やって
、それで値段が
上がってん
ねん。客筋がメジャーやから値段が上がる
みたいな。一番いいことやな。
でなんかだから要はさ、まあちょっとあの中座しましたけど、
はいはいはい、
まあ、要はあれなんですよ、
はい、
せっかく情報がものすごいフラット化どんどんしていってるんやから、
うん、
あのみんなあのメジャーな情報にばっかりねあの釣られるんっていうか行くんじゃなくって、
うん、
その自分で自分のおもろいと思ったものをこう
チョイスしていくね。
そう、見つけていってほしいと。
その通りです、
うん、でその中の1個にもグラグも入れといてほしいなっていうこと
ですよ。入れといてほしいね、
うん、それを言いたかったんや。
なるほど、
それを言いたかったんやけど今印刷所の人が来て、
うん、
俺たちのモグラグマガジンの原稿を持っていかはった、ついに入稿を果たしました。
果たしました。
今まさに入稿を果たしました。もうこのね、何でしょうね、このしっとりとした達成感、
地味やな、
じんわりとした疲労感、
はい、うん、いやいやね、アーティストの皆様とか参加してもらった人にもね、また改めてしっかり告知を送りますので、
感謝感謝
です
、本当に、はい、
ぜひともよろしくお願いいたします、
はいはい、ということで、だからそのああそうそう、じゃあ今切りそうになったけど、
うん、
そう、西海岸のローブローアート、
うんうん、とサンフランシスコね、
同じような匂いは違うんやけど、動きとしてよく似てるのがヨーロッパのいわゆるそのああいうルーデルニュークリとかをはじめとしたの、うん、アート集団というかの、うん、まあ個人もいるけど、ヨーロッパのアートもそういうのが、まあそれこそアンチストロットとかもそうやし、うん、やっぱ世界中におるんですよね、うん、なんかそのでしかもみんなキャリアが結構長い、
うんうんうんうん、
で結構そこはなんか俺サンフランシスコ行った時も実感したけど、うん、その日本ほどそのなんていうか例えば30になってフラフラしてみたいな
目があ
んまりないんですよ。
ないない。
でヨーロッパなんかもう聞いた話やと特にこう国からの女性も手厚いようで、うん、あの要するにこう自信を持って自分の好きなことをやってる人たちが多くて、うん、でそういう人らの表現ってやっぱりオリジナルやし、うん、あのそれを同時代的にこう楽しんだりとかつながったりとかするのはすごい意義があることやし、
うん、
結局そういうことが多分数十年後みんな死んだ後にどれが残るかみたいなことになってくるわけやから、
うん、
まあ、やりたいようにやらせてもらいますさって感じで
感じ。あとそういうのでやっぱ横のつながりって結構みんな出てくるな。そうそう、ね、あそんなやったらうちもやってるからこんなん今度こんなん紹介するわとか、
そうそうそう
そう、そういうのがすごい一個のムーブメントみたいになったらなって。そう、
だから来年のぜひモグラグマガジンは海外からのアーティストを招聘するのを俺らない目標にしよう、う
ん、あと私やっぱり東京、あ日本の地方も気になる。
あそうね、
うん、
そうそうそう、いや結構だから前のあのあれ何の時やったかな、それこそデストロイの時か、
うん、
あの長野やったっけ、あの人あのうちにわざわざ来てくれたあの新宿眼科画廊で個展してた
長野、あ山形、
山形から来てた人がわざわざ見に来てくれて、
いいね、
モグラグずっと気になってたって、
嬉しいな、
やっぱそういう人もいてくれるみたいだし、
うんうん、
そういう人には会いに行きたいし絡んでいきたいんで、
ぜひぜひ
ね、ぜひこのね一回北海道でこのポッドキャスト聞いてるっていう人にも会いましたからね僕は。いやもう
北海道面白いとかあったら教えてくれたら行く、そうそうそう、売りに行く、
そうそう、うん、俺らたまたま東京はちょっと活動しやすいから住んでるだけで、
うん、
あのモグラグは別にあの情報のハブやから、
うん、
世界中行きますからね、
うん、こういう感覚が面白いっていう人たちとたくさん会いたいし、
おもろいやつとは会いたいからね、うん、僕たちはそれだけがやってる意義やしね、
うん、
うん、そうそう、まあ、気楽にうちにも遊びに来てもらいたいなという感じですけど、
ぜひぜひ、はい、
もうあれですかトピックの方は、
うん、
こうな、
うん、
なんか行くべき展示とかないですかね、
行くべき展示
今後ちょっともう覚えてないですね、
うん、
なんか来たるゲゲゲ展とかもありましたけどね、世間的には
あとあんだけ紹介した
あとなんたら、あそれは先月言ったか、まあちょいちょいありますからね10月って何かあったっけ。
いや多分世間は目白押しやで、この秋は芸術の秋上がるさ、
何あるっけ。
いやいろいろちゃういろいろあると思うよ、
いろいろあるか、
うん、だっていろいろあるからこそやと思うねんけどな、
まあ涼しなってきましたからね、
うん、
なんか
涼しくなってきます
、うん、その通りやねん。
いやマジであれだよね、このなんていうかアートトピックの回っていうのは、
うん、
俺たちの忙しさ暇さにものすごく内容が影響されるコーナーなんで、
ね、全然あのあれできへん、ね、平均化しないよね
しないね、うん、まあ基本的にまあそういう一般的な情報はね、
うん、
まあ、ジョピアとかあるし
すごいすごい放り投げ方やな。
僕ら的なあのポッドキャストで言いたいこととしては、うん、やっぱあれですよね、やっぱあのモグラグマガジンがもうすぐできますというのが今回のトピックなんですけど、
そやな、
うん、
まあプラスこれからはちょっとどんなとこに置きに行きましたよとか、
ね、
いろんなとこ行ったレポートとかもできたらいいですね。
はいはい、そうですね、
うん、
まあそうね、村上隆氏がベルサイユ宮殿で個展をしてるっていうのも、まあ、トピックとしてはありましたけどね先月も、うんうん、ま
あ、あと一応六本木ヒルズ森美でやってるネイチャーセンス展ってやつは見たんやけどね。
ああそうな
ん、うん、あんまりだったから喋ることないね、うん、
で俺村上隆のこの扱いの薄さっていうか世間の、う
ん、ひどいよな。
いや相当すごいでこれ。
ひどいよ。
多分金メダルでしょ。
なんかな
簡単に言ったら。
まあな。
しかも金メダルよりすごいんちゃう下手したら。うん、だってベルサイユ宮殿やで。アジアで一人やで。
告知見たことないで。
うん、でこれ前ユーストで喋ったけど、ユーストちょっと流れるからもう一回言うけど、
うん、
この村上隆がベルサイユ宮殿で展覧会に対する最も如実な一般人のリアクションとしてすごい衝撃やったのが、
うん、
あの TBS ラジオの荒川京慶デイキャッチっていう、うん、まあ、僕は毎日ほぼ毎日作業中聞いてるラジオがあるんですけど、
うん、誰なんそれ、あの歌
荒川京慶さんっていう、なんなんですかね、なんかまあ、そのデイキャッチっていう帯でやってるのの、うん、まあ、アンカーというか、あのメインパーソナリティなんですけど、うん、その人、まあ、日替わりでゲストが出るんですけど、
うん、
山田五郎がゲストの回で、
うんうんうん、
山田五郎がゲストの時ってなんかこうカルチャーとかアートとかの話題が多いねんか、
うんうんうん、
それで一回このベルサイユ宮殿の展覧会の話が出たんやけど、その時の荒川京慶のリアクションがもうひどすぎて、なんか
どうひどいの、
まあそういうのやってるんですよみたいな感じで言ったら、
あげ
たって言ったらなんか、まあでもねっつって、半年ぐらい前からあの OL の人とか、
うん、
あの一般の奥様方とかが、
うん、
そのベルサイユ宮殿が見たくて、
うん、
そのフランスでしたっけ、あれ、フランス旅行を予約してすごい楽しみにしてた人にとっては、
うん、
せっかくのベルサイユ宮殿に行ったのに、なんじゃわけわからんもんが置いてあるっていうのは、まあなんていうか迷惑って言ってたか忘れたけど、なんかもうちょっと複雑な感じになるんじゃないですかみたいなこと言ってて、ひどない、
ひどすぎる
それめっちゃひどいっていうか、だってベルサイユ宮殿からオファーされてるわけだし、
そうで、それで日本人が言ってんねやろ、で
今スペシャルな期間、
うん、
しかも何年間かかけて10人のアーティストが展覧会する中でアジアで唯一入ってる
選ばれてるのに、日本人もいいとこまで行きましたよねぐらい言わんとあかんやろ、
てか誇りに
思わんと
あかんのんじゃないのっていう、
日本って全然あかんな。
でそれを聞いた時に俺が感じたのは、
うん、
俺らの前にそびえてる壁の高さと分厚さを知った
ん
ですよ、
うん、本当に
本当に。だからまあデイキャッチっていうのは4時からじゃあ3時半から5時半までかな、で、まあ、言ったらそのまあ
主婦層やな、
主婦層とか、あとまあタクシーのうんちゃんとか、まあ、働きながらこう商店とかでかけるような時間帯の人ら、まあ、最も一般的な人たちに向けた、まあ、言ったらそのニュースと、うん、ニュース番組なの、簡単に言ったら、うん、その層、その訴求対象にとっての荒川京慶っていう人のそのコメント、
やめてほしい、
やめてほしいっていうか、それが現実なんや
ね、そうや、わかるけど、
きつい、
うちのおかんとかもきっとそう思うようなタイプの人やられと思うねん、うん、普通に。でもそんなこと言われたらそう思うねん、そのそういう人らって。
そうやって。
そこを荒川京慶みたいないつも知ってる人が、でもねって唯一日本でね選ばれたんですよって言ったらさ、おかんのあの見方も変わるやん。あ、そんなすごい人がベルサイユでやってんのってなるやん。
なんや、わからんけどすごいなみたいな風にはだけは伝わっといてほしいって感じ。
欲しい。
だからそのほんまに。ほんまに、だからあなたが知ってる例えばピカソとかそのぐらいのものの今現在進行形なんですよっていう、
うん、
その世間的には、
うん、
海外的にはそういう認知だから、例えば岡本太郎とかよりも下手したら海外に出てるっていう分、
ね、
あの流通してますよとかの、
うん、
その辺の基本情報ぐらいは言っといてほしいし、これは本当にオリンピックの金メダルに匹敵するわけやし、もちろん村上隆っていう人の作家個人としての好き嫌いは別にあってもいいし、それはそれこそ多様性の一つの選択肢やからいいねんけど、
うん、
事実としてすごいっていうことは認めないとダメやろうし、
ヴィトンと絡んであんなになったらみんなこぞって買うくせにな、
そうや、ね、
なんかこう見せ方がおかしいよ、やっぱ捉え方が、
そう
両方ともな、
うん、ですよ。だって本来ベルサイユ宮殿っていうのはその バッキバキにフランスの言ったら文化の粋を集めて
象徴やもんな。
であれはもうあのビューイングルームっていうか、うん、国賓級のお客さんをそこに招いて、ベルサイユ宮殿に招いて、我が国はこんだけ文化的に成熟してて豊かなんですよっていうのを見せるための建物なんや。
なるほど。
だからこそバキバキやし、うん、そういう意味においては今行われている展覧会っていうのはものすごくそのベルサイユ宮殿の本来の意味にものすごく乗っ取ってんねん。だからそこまで、そこをスルーしてベルサイユ宮殿がどうだとかオバハンとかに言われたないし、うん、俺ベルサイユ宮殿全く興味ないけど、うん、今起きてることには俺は多少興味
ないから見に行きたいぐらいやわな、うん、こんな時に日本のおばちゃんベルサイユ宮殿行ったらこれ日本のね作家なのよって一言言ってくれないと、うん、悔しいな。
あのデッキブラシがわ、あのデッキブラシはわしが貸したんじゃぐらい言わないとダメですよ。
まあ、それは卓球ですね。そうやそうや。
本当に、まあ、この弱小メディアですけど、あのこの件に関してはちょっと言っときたいね。
響くといいね。
うん。ほんまにあの、あとね、俺ら世代っていうかね、やっぱり俺たちの最も大事な役割の一つっていうのは、うん、自分の親はちゃんと説得せなあかんよね。
そうやねんな。
もうほんまに一生やっていこうと思うんやったら、あのちゃんと説明せなあかん。いちいち。
う
ん、で世の中でもうおかんとかもう、ま、もうそう俺も田舎の親やし保守的なの分かるけど、うん、どういうことになってて、でそこの中にどのぐらいのとこに自分たちいるかっていうのを常にプレゼンしに帰らなあかん実家、
うん、
盆と正月俺はやってるけど、うん、そっから地味にそっからじゃないと変わらへんかもしれない、この国は。
身近な人らも変えられへんのにまず分からんしな。そうそうそうそう、あと親をプロトタイプにしてこうやったら この言葉で聞いたとかじゃないけど、そういうのちょっと集めてい
か
なかった。
まずそっから変えていかんと、うん、やっぱり大きいから絶対変わらへんし、うん、で親長生きするからね、
うん、
はっきり言って
、うん、
で俺の実感やと、うん、実は意外とあの戦後から日本の復興期を支えたじいちゃんばあちゃん世代の方が、うん、ちょっと話したら理解やったりすんねん。
わかるわかる。
これってね結構すごい残念っていうか、
うん、
なんかこう
あれなんやろうか。
いやだから多分ゼロから立ち上げてきた人らやから、うん、じいちゃんら世代っていうのは、うん、その新しいもんを 見抜いたり、どれが本物かみたいなのを見たり、何が必要かみたいなのを体験で知ってるから、
うん、
あの真剣に喋ったらなんかわしは細かいことはよう分からんけど、
う
ん、やるんやったら頑張れやみたいな感じになるん
だよ。
でも親父ら世代っていうのはさ、それを、まあ、言ったらこう引き継いで、まあ、言ったらええとこを生きてたっていうかさ、
うん、
まあ、ちょっと甘やかされてたっていうのもあると思うけど、うん、
サラリーマンの一番発展してた時期っていう感じがする。
そうだから結構だからその親の
安定収入、安定収入みたいな。
そうだからじいちゃんらたちの教えが絶対で、その人の言う通りにしてたらうまくいっとった時代の人らや。
なるほど。
でも俺らはもうそのじいちゃんらの教えが全て崩れ去って、親父とか親の世代があたふたしてるっていうのを見てきたやつらで、もう一回ここはゼロから立ち上げなあかんねん。
だから立ち上げたおじいちゃんらの方が合うんかな。
合うし、
うん、
あのほんまにあのめっちゃしょうもないことかもしらんけど、
うん、
親とかを説得するっていうところから、
うん、
始めてこうぜって感じやな。なんか
それ賛成やわ。うちの親ももうガチガチやから、
うん、
未だに何か作ってる人っていう、
そうそうそう、なんかフラフラしてるみたいな感じにな
るから、うん、そうそうそうそう、恥ずかしい感じやね。
いやもうガチガチ、もう専門用語とかもう
覚えさせていかん
だから、覚えさせていかんだから
辞書作らんとあかんな。
キュレーションしてさ、うん、
この前さ、
うん、そうそう、ダイレクトメールをな明日オープニングパーティーやね。
あー、言ってかんとカタカナ、
言ってかんとあかんやん。
ほんまやな。
オーガナイズ消化とかもっと言ってかなあかんと思う、ね、
言ってかなあかんな、
言ってかなあかん。
なるほどな、うん、分かった。
ロングテールでさ、
頑張るわ。
まあ皆さんそういうことでね。
そうやね。
頑張っていきましょう。本
当に頑張っていきましょう、ね。
僕たちも頑張るから。
うん。
お願いします。
ぜひぜひよろしくお願いします。
ということでエンディング続きます。
はい。エンディングです。終わりました。奥潤さんどっか行っちゃったね。
ね。
今日は女子2人で。
ゴータです。
マガラです。
初めてかもな、2人っきり。
二人きりは初めてやな。うん、マガラさんお疲れ様でした。
いやーありがとうございます。デザイナー頑張った
頑張った
頑張った。
モグラグマガジンもうすぐ出ます。
はい、
皆さん買ってください、予約してください。
本当よろしくお願いします。
予約してくださった方には素敵なステッカー
すごいよ、
豪華、
本当に豪華。あんなのつけちゃっていいの
ね。
すごいよね、
うん、お楽しみに。
お楽しみにですな、
はい、いや次回展示は、
はい、
2010年10月21日木曜日から11月7日日曜日まで、
はい、
須永健太郎さんで、
はい、趣味さん少林の間。
難しい
難しい。この趣味さんやったと思うねんけどなっていうのがね、もう仏教用語らしい。
あ、そうなんや、
すっごい大きな山を表してるんやけど、うん、だからそういう和風のね、和の感覚がぎっしり詰まった人だと思う。
なるほど、
うん、むちゃくちゃ楽しみですね。
皆さん楽しみにしてい
て
ください。
今までとは違って立体とインサレーションとか、うん、楽器みたいなものもあり、
自作のね、
うん、見たことない展示になりますね。また
かなり、
うん、
11月の、うん、6日土曜日はクロージングパーティーもやりますので、
はい、
そちらの方で
ぜひぜひ。もう寒いんかな11月って。
寒そう。須永くんのインタビューは来週この次の回で
ラジオ
しますので。
わかりました、
お願いします。
はい、では
そろそろコマジャン予選会やるんで、
ああ興味ある人はぜひぜひメールを、ね、
サイトで告知
します。サイトの方で告知しますので、はい、チェックお願いします。
お願いします。
出たい人メールしたら予選できんの？
はい、出れます。
誰でも、
うん、誰でも出れます。
おーすごいな。これを機にいろんな人来てくれるといいですね。
そうですね、コマジャンでね、
はい、
楽しみたいということで、
はい、ではモグラグ、
あ俺、
はい、
あじゃあ11月前半にモグラグマガジンが出ますの回でしたということで、モグラグラジオボリューム113でした。
ありがとうございました。モグラグマガジン。